霊感が強すぎて3つの神社クビになった神職だけど質問ある。1社目ポルターガイストでクビ、2社目お祓いした案件が触れちゃいけないものでクビ、3社目悪霊払いでクビ。神社をクビになったエピソードはこんな感じ。神主っぽく書いても堅苦しくなるから普通に書いてます。そんな大和言葉常に言ってないって。一社目は新卒で地方の由緒ある神社。神社としては社格もあって観光地ってことでそれなりに参拝客や祈祷もあったので忙しかった。霊感が強いのが分かったのは小学校高学年ぐらい。祖父が死んだんだけどずっと遺体の隣にいて、分身したのと思いながら一月半ぐらい一緒に生活してた。葬式もやったけどいるから実感がなくて、みんな泣いてる中んって感じで過ごしてた。これが霊現象を記憶の中で感じた一番初めです。一社目はさっき言った通り、神社の基本業務としてあるのがご祈祷、外祭、巫女がいない時に御朱印とお守り頒布、掃除などがある。まああとは事務仕事なんだけど、一社目の神社じゃ新人は外祭に回されるのが伝統になってた。なので1年目から外祭担当で地域のいろいろなところに車で行ってやってた。外祭の主な種類は地鎮祭とか新総祭、清払いや御霊祭りとか。今思うと2つ目に行ったところが良くなかったんだと思う。それでもって人生で初めて一人でご奉仕した一件目は新総祭だった。先輩から習ったことを真剣に思い出しながらやって緊張してたけどなんとかこなせた。だいたい奉職して2ヶ月目のことかな。2件目が本当に良くなかった。2件目の内容が清払い、要するに引っ越しや良くないことが起こったりした時に清め払うために行うのですが、その場所がつい先日女性が自殺したといういわくつきの場所らしく、不動産会社として気を払いすることでお払いしましたという文句をつけたいために依頼したものだった。嫌だなぁと思うけど下っ端だから言われるがまま現場に行った。部屋に入ると感じる重々しさ。やっぱりこういう現場は雰囲気が違うのね。でもやむなし、やるしかない。祭場を補設して神饌を上げて祭事を始めようとするんだけどトマトが落ちる。神饌は案という机の上に参謀っていう台に皿を引いて乗せるんだけど、なぜかトマトが落ちる。大根とかいろいろ乗せるのになぜかトマトだけ、しかも落ちるだけじゃ衝撃少ないはずなのに潰れる。3個すべて落ちて潰れてしまったので仕方なくそのままやることにした。今考えるとおみきが入ってた兵酒ってものに穴開いていないのにおみきが漏れてるとかあったんだけど、なんだかんだ順調にお祓いは終えて立ち会った業者に挨拶して帰ろうとしたら見慣れない顔が一人部屋から一緒に出てくる。こんな人いたかなと思いつつ車に荷物乗せて車を出そうとしたら助手席にその人が座ってる。ん?と思い、車は間違ってませんか?と話しかけてもひたすら前を向いてる。急いで車降りて業者さんに、あの人知りませんか?と聞いても、何言ってるんですか?神主ジョークですか?怖いからやめてくださいよ。と言われてしまい、あ、これは人外のものなんだと理解した。とはいえ学校ではもちろん神社でも幽霊との接し方なんて習ってないから、とりあえず大祓いの言葉ってのを唱えながら帰った。唱えてると苦しそうな顔して睨んでくるから困った。これからこの女性の幽霊は神社に住み着きます。なぜか本殿近くには入れないらしく、本殿より離れた社務所や神楽殿、神饌所にいつもいた。この霊は気を引きたいのか今後悪さをします。それも僕の業務に関わることで。例えば朝早いお祭りの時は前日に神饌はあらかじめ組んでおいて当日の朝運ぶことになるのですが、それが朝見たら全部崩れて床に潰れて落ちてるとか、 私が担当のお守りの発注先に無言電話がひたすら入ってるとクレームが来たり、僕が使った後のトイレで鏡が割られてたり、宿直で寝てたら人の声がして起きても誰もいないとか、いろいろ業務に支障が出る事象が起こりました。そんなこんなの幽霊と一緒に仕事をしているある時、放火未遂が起きた。ぼや騒ぎってやつですかね。幸い火は消し止められたんだけど、それがまた不思議な話だった。ある通報した近所の人の話によると、裸足の黒いワンピースのようなものを着た女性がバケツで水をかけて火を止めていたという。そのバケツも現場の近くに置いてあったが、それは神社の所有のもので使われてない倉庫のものだった。誰も出してないのに。結果、タバコを吸ってる僕が放火の犯人にされて、今までやらかしたこと、霊がやったことも含め、被害届は出さないから自主退職してくれってことで実質クビになりました。ちなみに被害届が出され経歴に傷がついたりクビにされると家の出が良くない限り、神社会では未来永劫を干されます。宮司さんなりの配慮だと思ってます。そして辞める日に荷物をお宮に取りに行き、鳥居から出るとき女性の声がした。今までありがとう、楽しかった。これは後々不動産業者に行き分かったことだが、私が胃がん退職した日は気を払いした女性の49日目で、また自殺した時女性は黒のワンピースを着てたらしい。とはいえ結果職を3ヶ月半で失ったので人生絶望でした。ちなみに神社会はあまり労働としてはいい環境ではないので、労基なんか関係ありません。関係あるなら残業代出してくれと思いますが、そこまで金のある業界でもないのでわがままは言えないっす。成仏って表現が合ってるのか仏教じゃないのでわかりませんが、それ以来そいつとは会ってません。なんだかんだ神社に来たら心地よくなったのかなと思ってる。じゃあ2社目いきます。時間かかるかもですがよろしくっす。クビになった1社目の宮司さんや職員もうすうす僕がやってないことは気づいていたと思う。でも実際神社の奉仕に支障も出てたもんだからクビにせざるを得なかったと思う。その証拠として宮司さんは転職先を紹介してくれた。それは同じ県内の中規模神社。なんせ人が足りないから誰でもいいから欲しいとのことだった。半月ほどニートを過ごし、神職6人ほどの中規模神社でのご奉仕が始まりました。人が少ないこともあり、わりかしオールマイティにこなせばならず、前の神社よりかハードな日々でした。また最初は首の理由も理由だったので冷遇されており、悲しい日々を過ごしてたが、気づけば皆に受け入れられ、順風満帆な神主生活を2年近く送っていた。2年間何も霊を見なかったわけではないが、仕事に支障をきたすものはなかったのでよしとしてた。そんなある日、あるご祈祷の依頼が来た。簡単に言うと心霊写真のご祈祷だね。とはいえ心霊写真のお祓いの仕方なんて学校じゃ習わないし、あんまり神社に来ることもない。依頼をしてきたのは老夫婦だったんだけど、写真の内容は夫の足が映らなくて顔が明らかに違う人になっているというものだった。確かに見ると足は映らないというより薄く見える。とはいえ光の関係で写真の下の部分が白くなっているので、その影響なんじゃと思う程度。顔もまあ確かに違うようにも見えるがぐらいの具合だった。ただまあ初穂料を出していただく限りはやらざるを得ない。とりあえずお祓いと祝詞をあげて写真はこちらで引き取ることにした。次の日に異変は起きた。写真が黒ずんで見える。顔と足の部分が。とはいえ僕は新米のペーペーなんで対処の仕様が分からず、とりあえず上司の A ネギに相談した。僕、 A さんすみません、昨日の昼のご祈祷の件なんですけど、この写真どう思います？写真を取り出そうとする。 A、 何写真？僕、 はい、昨日老夫婦が2時ごろ来てご祈祷を僕したじゃないですか、心霊写真の。ええ。お前何言ってんだ、昨日の昼は俺と一緒に大祭の準備しただろ。確かに途中まで大祭準備で書類の作成を A としていた。しかしご祈祷番だった僕は途中で抜けて老夫婦のご祈祷を担当したのだ。でもこれは普通に A ネギの勘違いで幻覚ではなかった。さすがに人の記憶まで変わると霊感云々の問題じゃ収まんねえわ。この写真ですけど。 A。 うん、この写真いつ撮られたって言ってた。僕、一月前に町の丸々湖の畔らしいです。 A。 困ったな。僕、なんかあったんですか。 A。 これを見てくれ。 A ネギが出したのはファイルの中に無造作に置かれた写真の数々、7、8枚あった。すべてが同じように黒ずんでおり、中には真っ黒のものもあった。そしてすべて同じ湖で撮られたものだった。A。 これは古いもので10年前、最近ので3年前のものだ。つまりこういうものだった。湖にあった湖の主を祀った神社を10年前にうちの神社と合祀して以来、このような写真を撮られているという。神社職員はこの写真の原因を主、神の怒りであるとし、3年前に鎮魂祭を行うことで鎮魂したと思っていたらしい。そして新人の職員である僕が神様のカムイがかかった写真にお祓いをしたため、何が起こるかわからないなんてことをしてしまったんだということだった。まあ神様を清め払うなんて言語道断だよね。シャム終わりに巫女を含めた職員全員で会議を行うことになった。宮司、今回の件は新人である一君に伝えてなかった私どもにも問題がある。僕、本当に申し訳ありませんでした。しかし今回の一件はどこに問題があるのでしょうか。 A ネギ、確かにそう思うかもしれないが、実は先ほど見せた写真に写った人物、みんな何かしらの死因で1ヶ月以内に亡くなっている。今の宮司の父で先代の宮司も鎮魂祭を行った3年前に亡くなった。結局職員会議で改めて僕と A ネギで湖に行くことになった。湖の主というのが大蛇らしく、昔湖に大蛇がおり、その大蛇に人々は今でいう生贄を捧げて納めていたという。生贄はその年で一番早く生まれたものを捧げることになっており、村から年に一人8月に赤子を捧げることになっていた。ある年の冬、男の赤子が生まれたという。その妻は赤ん坊を生贄にしないでくれと言い、残りの命が尽きた。男は村の掟を破り逃げ、山奥で暮らし始めたが、村の者に見つかり赤ん坊を取り上げられたという。8月の生贄捧げの祭りの晩、男は赤子を助けるべく湖に行った。その男が見たものとは、100尺を超える大蛇で、腕だけになった赤子だったという。男は狂乱し、大蛇に鍬を何度も突き刺して殺したという、命に変えて。あれにあれ、湖から流れる下流の川も氾濫を起こし、生贄の文化は江戸の半ばまで続いたという。こういうものだった。鎮魂祭も特別な祭儀だったらしい。当時の祭儀記を見ると変わった点で言うと、赤子の饅頭を5つ置いて湖の中に投げる。饅頭っていうのは大陸の影響だろうけど、そして饅頭がすべて沈むまで祝詞を唱え、他の神職がお祓いの大ぬさと塩湯を振りまく。沈んだところで四方に木を立て、しめ縄を張る。 大体こんな感じだったという。ちなみに鎮魂祭自体は古来の室町あたりに生贄を捧げる際に行われていたものを踏襲しているらしい。まあ特別な祭儀って言っても多分一般の方は分かりにくいと思うけど、基本的に祭事は神社本庁である程度決まってる。ただそれは神宮祭祀をもとに作られており、あとは一社の古実、いわゆる代々守られていた神社のやり方に従えとあり、今回のも一社の古実の一つであろう。本来は大草と祝詞とは別々に行うものである。まあ本編に戻りますが、ネギと視察で次の日湖に訪れることになった。湖は写真では深い青色をしていたのだが、その日の湖は緑色をしていた。 A、 あの時と同じだな。10年前もこのような色をしていたらしい。緑の湖はどこか美しく人を引き寄せる感じがした。 A、 ネギはよどんだ空気がするから今日は引き上げよう、これ以上近づくと俺らにも悪い影響が出ると言っていた。次の日、ある電話がかかってきた。この前ご祈祷に来た老夫婦の奥さんからで、内容は昨晩旦那が亡くなったというものだった。この夫婦は実は最近湖の村に越してきて、その湖の曰くを知らなかったという。泣きながら話す奥さんの電話は僕の心に深く突き刺さり、その奥さんは気持ち悪いのでこの村を出ると言い残し電話を切った。そして夜に神事が執り行われることになった。本来神事とは神の時間である夜に行われるもので、伊勢神宮とかも夜に行われている。その時にネギさんに言われて気づいたのだが、その日は旧暦の8月23日、つまり昔生贄を捧げていた日であった。とはいえ宮司もまだ50代で、前の宮司が死んだこともありやりたくないと言い出した。そして何をとち狂ったか、僕が原因だから僕がやれと言い出した。もともと言ってなかったのお前じゃんと思いつつ、神事の祝い主を3年目の僕がすることになった。昼は晴天であったにもかかわらず、夜になると村は大雨に見舞われ神に邪魔されてるように感じた。偶然かもしれないけど、後に話を聞くと、村と離れたうちの本武者の方では一切雨は降っていなかったという。神事は3年前と同様に行った。新鮮の饅頭を湖に投げ、饅頭が沈むまで祝詞をあげる。しかし一向に饅頭が沈まない。濡れて読むのも難しくなる祝詞を繰り返しあげ続ける。ここからが僕にも不思議な話なのだが、ふと雨が止んだ。雲の切れ間から月の光が湖を照らした瞬間、ポタンと饅頭がすべて沈んだ。僕自身神様を体で感じたことはないけれど、この瞬間神様だと言いたくなるほど神様を感じた瞬間だった。そしてそれから雨は降らなくなった。神事は順調にことを終え神社に戻った。僕と一緒に行った神職以外はもうみんな帰宅しており、その日は神社に泊まった。次の日、宮司から依願退職を勧められた。というのも、君に災いが降りかかるかもしれない、そして神社にとって死は汚れだから、死に片足突っ込んだ君を置いておけないと。おいおい、それは理不尽だろと思ったが、A ネギが一つ教えてくれた。実は今まで写真に写り唯一生き残った人がいる。その人は外から来た人で村にそれ以来来なかった。もし僕くんが生き残れるとしたら外に行くことなんじゃないかな。もうこの際どうでもいいやと思い、退職という名の実質首を味わい、なんだかんだまだ生きてます。ただもうあの地域には行きたくないけど。だいたい2社目はこんな感じでした。3社目は2社目、1社目とまるっきり場所が変わったところでした。 大学時代の同期の斡旋でとりあえず何でもいいから仕事くれってことで紹介してもらった。ちなみに2社目から1年経ってからの話っす。というのも死ぬかもしれないと思ったら働いてるのがバカらしくなって1年遊んでたら貯金もなくなってきたし、あれ俺死なないじゃんって思ったから。3社目も2社目同様の中規模神社とはいえ、より都都に近づいたので個人的には嬉しかった。まあ初めは2社目同様冷遇されて業界が狭いから噂もすぐ広まっており、ついたあだ名は薬病。薬病神からもじったんだろうけど、神は悪口に使えないからという謎配慮で薬病と呼ばれてた。ちなみに何がどうしたか流れてた噂は根も葉もないもので、痴漢とか巫女さんと出来込んで追い出されたとか、まだ結婚してねっつーの。前にも働いてたこともあり、一応新人という枠ではなかった。まあ陰口叩かれ冷たい目をされてたために精神衛生上良くなかったらしく、若かった時ほど根気もなくなっていて日に日に病んでいった。もちろん最初は否定してましたよ。でも〇〇神社の〇〇から聞いたとか、犯罪者はまず否定するとか根拠もないことをグダグダ言われて、途中から言い返す気もなくなってた。精神的に良くないとそれが身の回りにも出てしまう。仕事もよく失敗するようになり、うまくいかなくなっていった。誹謗中傷はやまず、むしろこじつけのネタに使われる一方だった。そんなある時、上の神主さんにある案件を言われた。この人はお宮で唯一僕に対して悪口も言わず、ただ他とも喋ろうともしない変わった人で、仮に B ゴンネギとする。一君さ、違ったらいいんだけど、霊とか見えたりするでしょう。僕、いや、まあ、うん、いや、そんなことはないっすけど。 B、私見えるんだよね。正直業界で初めて公言してきた人に出会った。僕、え、見えるんすか？みんな知ってるんすか？ B、 知ってるんじゃない？だから気味悪がって話しかけてこないんだよ。宮司は知ってるからヤバそうな案件は僕に回してくる。確かに B さんは外災がやけに多い。三社目は神社に珍しく外災手当が出るもんで、みんな外災の取り合いをするのだが、 B さんの外災に関しては羨ましがったりしない。 B、 宮司に行って今度一緒に外災行こう。払い方を教えてあげるよ。僕はこの人は何をしたいんだと思った。ただやはり実力はあるようで、宮司も僕の動向を認めてくれた。車の中では意外にも B はよく喋る気さくな人だった。親父肌というか、僕がクビになった理由とかも話すと同情してくれて、この人になら抱かれてもいいと思った。レスの上の方にも出てきたけど、この業界見える人は煙たがれる傾向にあると話してくれた。結局は血筋が問われる業界だから、見えるかとかどうかは関係ないと。むしろ人と違うので気持ち悪がられるらしい。まあそんなのはうすうす感じていて、やっと確信持てたって感じかな。それから B さんとのお祓い生活が始まった。 B さんはゴンネギという高くない役職だけど、誰も意見を言えないらしく、僕もそのおかげで陰口を叩かれる回数が減っていった。まあ神社にそんなやばい案件がよく来るのかと思う人がいるけど、たまに来るくらいで、本当はそういっぱい来ない。ただ三社目は近くに呪いで有名な木があり、要するに牛蜜参りってやつ、藁人形を木に打ちつける。あれって効果あるのって思うだろうけど、人の怨念っていうのは怖いものだ。あれを用いて人を不幸にさせるかはわからないが、怨念のこもった人形は確実に周りに悪影響を及ぼすという。 B さん曰く、憎む気持ちが強ければ強いほど悪霊を引き寄せ、確実に人の心を蝕んでいくという。木の近所の氏子の人が連絡を入れてくれ、交代で B さんとお祓いに行く。だいたい週に一つ、多くて二つとか。 それなら見張っとけばいいと思う人もいるかもだけど、牛三つ参りには人に見られてはいけないという制約があり、昔見張ってた人が襲われるという事件以来、見張りは置かないことにしたという。確か奉職して3年経ったぐらいだと思う。ある日、いつもの通り藁人形が刺されていた。毎度のことお祓いを行うが、次の日もまた次の日も1週間にわたり続いた。しかもそれはすべて同じ人が作ったもののようだった。あまりにも気持ちが悪いため、僕の提案で木の周りに木が傷つき危険なためうんぬんというビラを貼ろうということになった。次の日どうなってるかと気になり見に行くと、遠目から見たら紙がない。もしや剥がされたかなと近づいてみると、紙の上一面がザクザクザクザクザクザクザクザクと藁人形と釘で埋まっていた。そこで僕は帰ればよかったのに、その藁人形を見に行ってしまった。前から知っていたけど、呪いの相手は旦那、つまりやってる方は女性。気持ち悪いなと思い、一面見渡すと2体だけ違う人のものがある。僕と B さんだった。怖さ一心で出社し、 B さんに報告。 B さんも初めてのことで驚いたようで動揺していた。とりあえず現場に行かなければということで、宮司に行って現場に向かうことにした。車での会話で一つ謎が生まれた。牛三つ参りについて知ってる人はわかるだろうけど、今の牛三つ参りでは体の一部、つまり一般的には髪の毛や爪などを入れる。ちなみに昔はそんなことはなかった。もし仮にそいつがちゃんと儀礼を行っていたとしたら、それはどこから手に入れたのだろう。現場に着いたら氏子さん数人がすでに見てくれていた。神主が来るまでとりあえず木の近くには寄るなということで、木が生えてる下で立ち話をしていた。 B さんと僕はとりあえず木の元へ行く。二人で確認してもやはり二人を対象にしたものだった。とりあえずこの藁人形を外さなければということで、装束に着替え、狩り衣を着てお祓いをした後に、丁重に一体ずつ釘を抜いていく。半分くらい取り外した時だろうか、 B さんが抜くのに苦戦していた。危ないですよ、変わりますかと言った途端、抜いた衝撃で B さんは山から落ち、10メーターほど下の木に当たった。そっから地味に大変で、氏子の人に病院まで送ってもらい、僕は氏子の人が見ている中、一人で釘抜きを行う羽目になった。幸い B さんは命に別状はなく、全治2週間と診断された。ただ B さんの元へお見舞いに行くと、 B さんがこんなことを告げてきた。 B、 石君、もうあの場所には行くな。僕、え、なんでですか？あの場所をまたやられますよ。取らないと悪い念がこもるって B さんが言ってたじゃないですか。B、 もう遅かったんだよ。俺は落ちてる最中に見たんだ。一君の隣で笑っている夜叉のような姿をした女を。確かに抜くのに力んだのは事実だ。ただ踏み外したんじゃない。思いっきり誰かに押されたんだ。確かに白い手を見た。夜叉のものだ、きっと。 B さんが言うにはこういうことだった。今まで週に1回藁人形が刺され、ビビたる怨念は僕らの手で払っていたという。1日1体になっても全てではないが払えてたと思う。しかし1日で100体近く刺されたことで、怨念は具現化し夜叉という姿になったのではないかと。しかしこれを機に藁人形は病んだ。病んだと言っても他の人らしきものは相変わらずあったが、その一方で僕にも異変が起きた。神社の決まった場所で女性が睨んでくるようになった。白い装束を着て長い白髪、しかし若く見えるが鬼のような形相をしている。決まった場所というのも鳥居の下で、時間も夜の3時頃、つまり牛蜜時だ。僕も鈍感ではないからそれが何かすぐ分かった。 3時頃というのは神社職員には宿直というものがあり夜警を行う。一人であるから他の職員には聞けない。嫌われているのは分かってたけど、意を決して聞いてみることにした。他の職員には聞いてもやはり見えないというし気持ち悪がられた。少々ムカついたがそれどころじゃない。自宅療養中の B さんに見舞いついでに報告しに行った。 B さん曰く神社の力で境内には入れないだろう。そして藁人形が治ったということは、もしかしたらその女性はもう死んだのかもしれない。そして夜叉となり僕を殺すことを狙ってるのではということだった。氏子さんの力を借り、ここ最近で死んだ女性を調べてもらった。すると何人か候補となる人が浮かび上がった。候補者数は3人で写真を見せてもらったが、1人思い当たる人がいた。この人見たことある。夜叉に似てる。 B さんにもその都度携帯で写真を送って確認したが、やはり僕と同じ答えだった。ちなみにこの時点で B さんが怪我して1週間ぐらいの話です。氏子の方と一緒に家を訪ねることにした。だいたい神社と木にあり、ボロい木造建築で今でいうゴミ屋敷のようであった。確信したのは門を入った時である。藁が庭に異常に散らかっていたのである。インターホンを押しても反応はない。ドアに鍵は閉まってなく、氏子の人、青年会の若者を先頭に入っていった。家もつんざくような匂いで、家の中も汚い。ところどころに釘や藁が落ちていた。中には誰もいない様子だったが、おかしかったのはただ一つ。私の耳に聞こえた、来るなという声だった。近所の人の話では、ここの奥さんが死んだのは1週間前、30前半の女性。旦那とは離婚はしていないが別居中、女を作って家を出たという。死んだのを発見したのは隣の人。奇声と物音がしたため見に行ったら死んでいた。死因は脳梗塞という。ここ最近夜な夜な何度か姿を確認されており、異常な笑顔で歩いていたという。もともとは社交的で可愛い若妻という感じだったらしい。確かに写真だと美人でちょっと一目惚れしそうになった。次の日、 B さんが出社していた。 B さんの命令でいろいろ動いていたが、いざそばにいると力強かった。 B さんに今日シャム上がったら一緒に旦那のところに行こう、もしかしたらもうと言われてビビるも行かないと話は進まないと説得され行くことにした。旦那は隣の市にいることが遺品から分かっていたため車で出かけた。いざ旦那の家に行くと人気がない。B さんがもう遅かったねと言い、近所の人の話を聞き伺うと、3日前に愛人と一緒に練炭自殺したことが分かった。もう打つ手立てがないと B さんと悩んだ結果、夜叉を払うしかないということになった。怨念が一番残っている木でお払いをして木を切ることになった。手順は普通の木を払いと一緒。最後に木を切り落として終わりとするらしい。祝い主は B さんで、僕は副祝い主。もし自分が倒れてもお前が祝い主として続けろ。お前が倒れても俺が続けると約束した。心配は無意味で意外にあっさり終わった。そしてチェーンソーで木を切るとき、不思議なことが起こった。木を切ろうとするとうまく木に当たらない。どっちかというと滑るって感じかな。B さんが行っていたのだが、下手だなこの人と思って、僕がやりますよと代わってやってもうまくいかない。やはり滑るようにしてうまく木に入らないのだ。やっとの思いで木にチェーンソーが当たると、耳を切り裂くような叫び声が皆の耳に聞こえた。これは参列していた氏子の方もらしい。すべて切り終わるとその声は止んだ。B さん曰く、木自体が怨念の積み重ねにより力を持ち、怨念を放出する側になってるのではと。 そして放出することで人間に悪影響を与え、また牛蜜参りをする人間を作ったのではということだった。結果、木がなくなったことでいわゆるいわくつき案件がなくなり、僕と B さんは気味悪がられるだけでいる意味がなくなったので、周りとの折り合いがつかず、挙句の果てに宮司さんにも見放され、干されるという形でクビになりました。でも強いて言うと、鳥居の外の夜叉のようなものは薄れかかり、もやのようになっていますが、まだいます。だいたい3社でのクビの理由はこれで終わりです。読んでくれた方ありがとうございました。途中レスつけられなかったけど、今は4社目で平和に暮らしてるつもりです。まだ何があるかわからないけど。もちろん幽霊は悪いのばかりではありません。助けられた経験もありますし、幽霊がいたからこそ3社目は自分が輝ける場所になりました。釣りだと思う方は思われて構いません。ただ自分では理解できないこと、それは人生で1回は必ず起こると思います。その時は心して臨んでくださいね。以上、霊感が強すぎて3つの神社クビになった神職だけど質問あるっていう題名の話でございました。